お元気ですか。川越まさるのちょっと一言です。ウミガメがたくさんの卵を産み海に戻っていきますが、卵がかえって子ガメが出てきたとき、親はもうそこにはいません。親は自分の子供を見ることはないわけです。ですから小さな子供を守ることはありません。そのためでしょう、子ガメで大人の亀になるのは本当に少ないです。 1% とかそれ以下と言われています。ところが鳥の場合はウミガメとは違います。産んで育てるのです。それではキジとツルの場合を考えてみましょう。今日の最初は日本のことわざです。最初に出てくるキギスとは鳥のキジのことです。焼け野のキギス、夜の鶴。キジは巣のある野を焼かれるとヒナを守るために自分の体で巣を覆い、鶴は霜の降りる寒い冬は翼でヒナを覆って守る意味から、親が子を思う愛情の深さを例えたものです。のびの中のキジ、夜間の鶴、針の上のツバメ、いずれも子を大事に育てる鳥の習性を親の子を思う心に例えたものです。子供を育てることを育むと言います。親鳥が羽を組んで中でヒナを育てることから出た言葉です。万葉集に旅人の宿りせむのに霜降らば、我が子を育め天の田津村という歌があります。遣唐使として旅立つ一人息子を思いやる母親の歌です。意味は旅行く人が野宿するのに霜の降る、そんな寒い夜はどうか我が息子を羽で包んでやっておくれ、空を飛ぶ鶴の群れよです。母が子を送るやるせない気持ちが素直に表現されていて、読むのの心を打ちます。親が子を愛しく思うことはこのほどに深く尊いものなのです。このように使用することができます。数年前まで子供嫌いを自認していた英子さんが、結婚して母親になったらいつも子供と一緒、道を歩くときなどしっかり手を握り絶対に車道側は避けているのよ。きっと昔の人に言わせたら、焼け野のキギス、夜の鶴、あの A さんとは信じられないくらいの情愛の深さよ。次も日本のことわざです。焼けぼっくいには火がつきやすい。意味は以前から関わりのあった人は一旦関係が途切れてもまた元の間柄に戻りやすい。特に男女の関係について言います。焼けた棒切れは炭化しているから火がつきやすいです。そのように一度情を通じ合った男女はまた元の状態になりやすいことの例えです。燃え差しでくすぶっている棒切れは風に煽られたりするとメラメラと炎を上げて燃え上がる。それに似て以前馴染みのあった男女は一旦疎遠になっていてもふとしたことからまた親密になる。そして情念は一層かきたてられ、なかなか燃え尽きないものです。このように使用することができます。君たちに焼けぼっくいには火がつきやすいとからかわれるのを承知で、英子さんと交際中だ。少し離れている間にお互いの良いところが分かってきたのでね。あなたの周りにはこのような人はいましたか。次も日本のことわざです。安請け合いは当てにならぬ。意味は頼み事をして簡単に引き受けてくれたようなことは実行してもらえるかどうか当てにならないということ。安請け合いというのは実行できるかどうかの考えもなしに、はい、わかりましたとその場限りの返事をすることであるから、そんなものは初めから当てになるはずがないのである。しかも後で証拠となるような文章を残しているわけでもないのだから、なおさらのことである。このように使用することができます。君は A さんに適当な就職口がありそうだからすぐ紹介できるよなんて調子の良い返事をしたけれど、安請け合いは当てにならぬって言うじゃないか。大丈夫なのか。 これとちょっと似ている体験をしました。フィリピンで1年半生活しましたが、フィリピン人に何かお願いしますと、OK、明日やってあげると言ってくれました。しかし何もやってくれないのです。それでまたお願いしますと、OK、明日やってあげるというのです。でもやってくれません。明日は永遠に明日なのです。この場合、気分を害さないようにその願いを断っているのであって、最初からやる気はないのです。そのことが分かってからは、約束したのにやってくれないなんて思いませんでした。相手は上手に断っていたのですから。次はドイツのことわざです。休めば錆びる。意味は、いつでも勤勉に働いていないと、その能力はすぐに落ちてしまうです。仕事でも運動でも、絶えず続けていることで円滑なリズムができます。休むと、そのリズムを生み出すことが難しくなる。現役のピアニストは、一日でも練習を怠ると、指の動きが鈍るというし、スポーツ選手は体力を保つために、オフシーズンでもトレーニングを欠かさない。何事も、勤勉な努力がなくては、向上を望めないどころか、現状維持も不可能である。私が休めば、私に錆がつくという主語をはっきりさせた言い方もあります。休むのは楽なことですが、それによって自分の体が錆ついてしまうのだから注意しましょう。使われている隙は光っているが、動かないで淀んだ水は臭いという別のことわざは、物に例えた表現ですが、動き続けることの大切さを特典で強調します。このように使用することができます。単純なようだが、語学に上達する秘訣は、毎日の反復しかないよ。世界中で最も勤勉な民族とされるドイツ人のことわざ、休めば錆びるが、その点を見事に言い当てている。私は、日本産育学院の高校時代と進学後の時に、日本一の英語教師に習ったと思っています。どういうことかと言いますと、その先生、留学経験もないのに、その英語の実力は大したものでした。第1回の英検の試験で一発で1級を合格したのです。英語による日本人のスピーチコンテストで日本一になったのですから、日本一の先生だったのです。高校生の時、クラス中にある学生が、英語上達の秘訣をその先生に質問しました。我々学生は先生に注目して答えを待ちました。するとこう言われたのです。英語が三度の飯よりも好きになったら上達するよ。いや、あることが三度の飯より好きになったら恐ろしいよ。この秘訣いかがですか？英語が三度の飯より好きになったら、一日三度のことですから、錆びる暇がありませんね。その先生やがて教会の働きで外国人を指導する仕事に召されました。その英語力が国際的に用いられたのです。それでは今日はここまでにしましょう。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。